Well, we're going to get into Romans chapter 15. Can you please open there?
はい。では、今日はまたローマ書から学んでいきます。15章をお開きください。
And let's read the first five verses.
はい。ローマ書の15章、1節から6節を日本語でお読みします。私たち、力のある者は、力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは、一人一人、隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえ、ご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろ、あなたをそしる人々のそしりは、私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは、聖書の与える忍耐と励ましによって、希望を持たせるためなのです。どうか、忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。
So Paul continues here with the same theme that he was talking about in chapter 14.
パウロはここで、14章に続けて同じテーマを
And he's urging them to accept each other and to seek the other person's good.
ここで、互いのことを受け入れ合って、そして互いの益となることを求めるようにと、まあ、進めています。
Now, if you remember, there were some people in the church that were afraid to eat meat because they thought the meat had been sacrificed to an idol, and they didn't want to eat. They were worried that they would eat meat that had been sacrificed to the idol. Others in the church, you know, they didn't care. They just like, well, meat is meat. What difference does it make if it's sacrificed to an idol?
教会の中である人たちは、この肉を食べるのを、まあ、非常に心配していた人たちがいます。この肉は偶像に捧げられたものではないのかどうかと、そういった心配をしていた人がいます。そしてまた一方では、そんなことは関係ない、肉は肉なんだからと言って、心配しせずに食べていた人たちもいました。
And the problem was, is that these two groups were kind of looking down on each other.
問題はこの2つのグループの人たちがお互いをそれぞれこうちょっと見下していたというところ。
Those that didn't eat meat were kind of questioning, you know, where's your commitment to the Lord? Why don't you even care? You know, you're sitting there.You know, they're not very committed to the Lord. They'll eat anything. They don't, you know. And then the others are thinking, "What's with these guys? Why are they so legalistic? Don't they understand? Is their faith that weak?" And they were divided.
肉を食べない方の人たちは、食べる人たちを見て、なんでこう神に従っていかないんだ、この戒めを守っていかないんだと言って彼らをまあ見下しますし、また一方で肉を食べる人たちはそんな馬鹿げたことをなんであなたたちの信仰は弱いんだと言ってまたそちらの人たちをこう見下すというようなことがありました。
And then they were also had the same problem about days. Some people said that one day, this is the day the Lord, you know, wants us to meet. The others said, well, you know, every day is, we can worship the Lord any day. Every day is a day to the Lord.
同じように日に対しても異なる意見を持っている人たちがいました。ある人たちはこの日は聖なる日であって神のためにこう集まって礼拝を捧げる日だという人たちもいれば、別の人たちはいやどの日も同じように大事であるし、どの日であっても礼拝を捧げることができるんだと考える人たちもいました。
And basically Paul is saying, don't just worry about being right. You know, I'm right, you're wrong.Be concerned with the other person. You don't, you know, be concerned. Don't think about what makes them stumble. Try not to make them stumble.
パウロはそこでその自分が正しいとか相手が間違っているとかそういったことを気にするのではなくて、むしろ相手をつまずかせないように相手につまずきを与えないということに気を使いなさいと言っています。
And if you feel like your faith is stronger,Then another brother and sister will use that strength to serve them. Use that strength to help them.
そしてもし自分が他の人よりも信仰が自分の信仰が強いというふうに感じるのであれば、その強さを使ってその他の人たちに仕えていきなさいとパウロは勧めています。
I heard this story about these two guys that were out camping out in the mountains.
こういう話を聞いたことがあります。ある二人の人が、まあ、山でキャンプをしていました。
And suddenly an angry grizzly bear came into the camp and you know, just suddenly surprised them.
で、突然ですね、その非常に怒り狂ってるようなクマがそのキャンプのところに突然現れました。
Well, one of the guys immediately grabs his running shoes and begins putting them on, lacing them up.
で、その二人のうちの一人が慌ててですね、靴の紐をこうギュッと固く締め始めました。
And the other guy says, "Well, you don't think you can outrun a bear, do you?"
で、もう一人の人がそんなことしてあなたクマより速く走れると自分で思ってるの
？And he says, "I don't have to outrun the bear."
するともう一人の人がいや。僕は別にクマより速く走る必要はないんだ。
I just have to outrun you.
君より速く走れればいいんだ。
And you know, unfortunately, well, you maybe have heard that story.
まあこういう話聞いたことがあるかもしれません。
I've heard it, but it kind of sums up the attitude that sometimes we can have in the body of Christ. It's like, you know, you may not be able to get together, but that's not my concern.
けれども残念なことに。実はこのキリストの体である教会の中で時にこのような態度を持ってしまうということが起こっています。でもういや自分に追いついてこなかったらそれはあなたの問題だから私は知らないと言ってしまうような。
I know the truth. I'm doing all right. If you can't keep up with me, that's your problem.
私は大丈夫。私はちゃんと真理を知っている。もしあなたがそれに追いついてこないんだったらそれはあなたの問題だから。
But you know, in this, Jesus is our example. He's our supreme example.
でもイエスはご存知の通り私たちのこの究極的な模範です。
As he says in verse 3.
三節にあるように。
Jesus didn't come just to please himself.
イエスは自分自身を喜ばせるために来られたのではありません。
Verse 3 is a quote from Psalm 69, talking about how Jesus took upon himself the insults of those who hated God.
この3節のところで引用されている箇所というのは、これは詩編の69編から引用されていますけれども、イエスがご自身の上にこの人々のそしりを、神を憎む人たちのそのそしりを受けてくださったというところです。
Jesus came to bear our sins.
イエスは私たちの罪を負うために来てくださいました。
I mean, he came to this world and the world that hated God, and he came into the world.
彼が来てくださったこの世というのは神を憎んでいました。その世にイエスは来てくださいました。
And it was a world he created.
でもその世というのは実はこの方がイエスが作られた世です。
And Jesus could have just written us off. You know, he could have just said.These people, you know, why bother with them?
もうイエスはですね、私たちのことを簡単に捨てることができました。なんでこんな人たちのことに気を使わなきゃいけないんだと。
They're not worth it.
彼らはもうそんな価値はないじゃないかということも。
He didn't. That wasn't his attitude.
でもそういうことはされませんでした。それが主の態度ではありません。
Jesus was constantly misunderstood. He was constantly rejected by people.
イエスという方は常に誤解を受け、そして常に人々から拒絶されていました。
But he didn't do the rejecting.
でも彼は決して拒むということはありませんでした。
And God is patient with us. Do you ever think of how patient he is?
神は忍耐深いお方です。どれだけ忍耐深いか皆さん考えたことがあるでしょうか。
Verse 5 calls him the God of patience.
五節のところでも忍耐と励ましの神は忍耐の神というふうに言っています。
And I am so thankful that God is a God of patience.
私は本当に神が忍耐の神であることを感謝しています。
Because I can testify, I can tell you, He has been very patient with me.
なぜなら私は証しできます。神がいかに私に忍耐深くしてくださっているか。
Because I was thinking about it, if it were possible, I mean, just try to think about it. If I could switch places with God, if I were God looking at me, would I be patient? Would I be that patient with me? I don't think I would.
ちょっとこう考えてみてください。もし自分が神の立場に立ったとしたら、自分が神になったら、神として自分を見てみたときに、私はこの自分という人間にそこまで忍耐できるだろうか。
And when I think about it, I think God has been much more patient with me than I've been with anybody else.
そして神という方は本当に私に対して、私が他の人に見せる忍耐よりももっともっと大きな忍耐を私に対して示してくださっています。
And yet, you know, it's kind of, I wish I have to confess, but I wish it weren't true, but I can still get this attitude where I feel like God is being unreasonable to expect me to be patient with these other people.
にもかかわらず、私は時に本当に白状をしな告白しなければいけませんけれども、神が私に対して他の人にもっと忍耐するようにこう期待されるというのは、これはもう不条理だと思ってしまう、そういった態度を持ってしまうことがあります。
And so, you know, my prayer is, God help me. I want to be more like Jesus, and I think you do too.
ですから本当に私は神に助けていただいて、もっとイエス様のようになりたいと願っていますし、皆さんもそうだと思います。
And I just want to say something about this, because about this idea of spirituality and being selfish or unselfish.
ちょっとこの霊性ということについて少し考えてみたいんですけれども、この、自己中心的である。もしくは自己をこう無にするという。
Because that's what the Bible's teaching us here.
で、ここでそれを聖書はここで教えていると思うからです。
And it's a real problem. Spiritual pride is a problem I think we all will deal with one time or another.
霊的なプライドというのは、これは、私たちみんなが多かれ少なかれ必ずこう直面する問題だと思います。
And when we're influenced by spiritual pride, I mean, it's this idea that we're better than another brother, than another person. We're more spiritual. We're better than there. And it's kind of a looking down on somebody.
この霊的なプライドというときには、これはつまり自分の方が他の人よりもより霊的であるというふうに考えることです。他の兄弟姉妹と比べて自分の方がより霊的な霊的だというふうに思うことを
And when we're influenced by it, we can kind of feel like, you know, we convince ourselves that we're more spiritual and that we don't really want to bother with that person, you know? That person, you know, they're not so spiritual and they'll, you know, they'll affect me, they'll taint my spirituality.
そして自分がこう霊的だというふうに思っていると、他の人たちのことをちょっとこう見下してしまうというか、そしてあまり関わりたくない、あまり霊的でないと思っている他の人たちとはあまり関わりたくない、関わってしまうと自分のこの霊性が汚されてしまうような、そういった感覚を覚えてしまう。
But you know the truth is it's not spirituality. That is not spiritual. And the test is to look at Jesus. Jesus was not like that.
けれども実際はそれはそういった態度というのは実は霊的なものではありません。それは決して霊的なことではなくて、イエスを見てみるとよくわかるように、イエスという方はそういう方ではありませんでした。
Anytime we can, you start finding that you're selfish, that you're concerned with yourself, basically that's unspiritual, that's the opposite of spirituality.
どんな時でもこの自分中心に考えてしまうこと、自己を中心としてしまうということは、これは決して霊的なくて、むしろその逆だと思います。
And you know, I don't say that to condemn us or get us down, but it's good to kind of because you can get fooled by that. And I believe that's what Paul is saying to these people. You know, don't be just thinking about yourself. Kind of consider the needs of your brothers and sisters.
これはこのようなことを言っているのは皆さんをこうがっかりさせるためではなくて、パウロもここで言っているのは私たちが騙されないように気をつける必要があるということです。この霊的というところを考えたときに欺かれてしまうのではなくて、むしろこう他の人のことを考えなさい、他の人の必要をもっと思いなさいということをパウロは教えています。
Okay, let's move on. Verses 7 through 12.
7節から12節。こういうわけですから、 キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。キリストは神の真理を表すために語りました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ私はあなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ。もろもろの国民よ、主を。さらにまた、イザヤがこう言っています。エッサイの根が起こる。異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。
Jesus, we know, came.
まず最初にユダヤ人のところに来られました。彼は
prophecies that God, the promises God had made.
ユダヤ人のメシアとして、神がユダヤ人に対して、
as Paul points out, Jesus also came to.
対してされた約束を成就するために、
Isaiah.
そしてパウロはここで言います。非常に重要な、聖書から引用しているということになります。律法とそして預言者。予言から引用しています。
And he's showing that it's always been God's plan to bring the gospel to the Gentiles.
そしてこの引用を通して彼は、神は常にこの異邦人を救う、異邦人に対して福音を伝えるというそのご計画を持っておられたということをここで証明しています。
God loves Gentiles.
神は異邦人を愛しておられます。
He loves Jews.
ユダヤ人のことも愛しています。
verse 12, Jesus is called the root of Jesse, who was David's father.
12節のところで、イエスのことをエッサイの根というふうに呼ばれていますけれども、このエッサイという人はダビデの父です。
And in Revelation, toward the end of the Bible, Revelation 22:16, Jesus speaks of himself and he uses the title the root and offspring of David.
黙示録の22章の16節のところを見ますと、イエスはご自身のことを自分でダビデの根というふうに呼んでおられます。
So Jesus descended from King David to be the king of both Jews and Gentiles.
ですから、この方はこのダビデ王の子孫から出られて、そしてユダヤ人と異邦人の両方の王となられました。
In verse 13, it says, Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.
13節、どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。
One definition of hope is it's a confident expectation of a future good.
この望みに対し望みという言葉の、まあ、一つの定義としては、こう将来の良いものに対する確固たる期待というふうに言えると思います。
You know, God's desire for your life is that it just be that your heart, your life be filled with hope.
神は皆さんの人生が本当に、この望みで満たされるということを望んでおられます。
That you abound in hope. Is it not just a little, not just a maybe, but that your heart be, that you abound, that there's plenty of hope.
もう本当に望みにあふれるようになると書かれているように、ほんの少しではなくて、少しの望みではなくて、もう本当に豊かな、あふれるような望みで満たされることです。
And, you know, we have a real reason to hope.
そして私たちにはその望みを持つことのできる真の理由があります。
Because we are in Christ. And in Him we are complete. We have full reason to hope in this life and in the life to come.
私たちにはイエスがおられるからです。私たちはイエスにあって本当にもう完全なるこの満たされた望みというものを持つことができますし、この地上においても、そして天においてもその望みを持つことができます。
In, again, it's a confident expectation. You can count on it.
これは、本当に確固たる期待、確かなもので、ここに、信頼することができます。
It's not like sometimes in English we have this expression, well, I hope so. And it doesn't lead, it's just like, you know, I hope it's going. It's not like that. It's a confidence that it's going to happen.
英語ではよくですね、I hope so と、そうだといいんだけどっていうようなニュアンスのことをよく言うんですけれども、でもここで言ってるこの望み、ホープというのはそんなものではなくて、もう本当に確かな確信の持てる望みです。
Okay, let's move on. 14 all the way through 21.
では14節から21節をお読みします。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることをこの私は確信しています。ただ私がところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。それも私が異邦人のために、キリストイエスの使い人となるために、神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる供え物とするためです。それで神に仕えることに関して、私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまで、キリストの福音をくまなく伝えました。このように私は他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それはこう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。
Now, Paul is writing this from Corinth to Rome, but he's never actually been to Rome.
パウロは、コリントからこのローマに対して手紙を書いていますけれども、パウロ自身はまだローマに行ったことはありませんでした。
And he's worried that his, you know, all these things that he's written so directly, so strongly, he doesn't want to be misunderstood.
彼は本当に大胆にこういった手紙を書いていましたので、誤解されないかどうかということをちょっと懸念していました。
You know, they could think, well, who is this guy?Who does he think he is? You know, telling us how to run our lives.
もしかしたら受け取った人たちが、一体こんな私たちにいろいろ命令をするこの人は一体誰なんだと言うかもしれません。
And so he explains a little bit about God's calling, how God has called him to do this, and how God has proven that has been backing him up.
ですから、パウロは少しですね、ここで、どのように神が自分をどういう働きに召してくださって、そしてその働きに対して神がさまざまな奇跡や印を持ってそれをサポートしてくれているかということを語っています。
He shows that he's a minister. God had called him to minister to the Gentiles, and there was proof of that, and one proof was the large number, as he said, of Gentiles that were coming into the kingdom.
神はパウロに対してこの異邦人に伝道していくようにというその働きに召されました。そしてそのことをパウロはここで説明して、その証として、その証の一つには多くの異邦人が救われて、
この
神にキリストを信じるようになったということを言っています。
Another evidence, he says, that God has been doing tremendous miracles through me among the Gentiles.
そしてまたもう一つの証としては、神がこのパウロを通してさまざまな奇跡をこの異邦人の間で行ってくれているということです。
And so God had appointed Paul. This is not something he decided to do. God told him to do this.
ですからこれはパウロが自分でやろうと決めたことではなくて、神がパウロに与えられた、やりなさいと与えられたことであると言っています。
You may remember back in Acts 9 when Jesus firstwas appearing to Paul at the very, very beginning. He said, Jesus said, and he said it to Ananias in Acts 9:15, that speaking of Paul, he said, he's my chosen vessel to bear my name before Gentiles, before kings, before the children of Israel.
覚えているでしょうか。パウロが、一番最初に神と出会った時、イエスと出会った時、使徒の働きの9章のところに載っていますけれども、その時にもう最初の時に神はアナニアという人を通してパウロのことをこのように言われました。使徒の9章の15節ですけれども、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですと言われました。
Paul was faithful to that calling.
で、まあ、パウロはその召しに対して忠実に行っていました。
Okay, let's read on, 22 through the end of 15 here.
はい。では22節から15章の最後までお読みします。そういうわけで、私はあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので。というのは、途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られ、そこへ行きたいと望んでいるからです。ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの満ちあふれる祝福を持っていくことと信じています。兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように、その結果として神の御心により喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますように。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン。
So Paul's desire is to go to Rome.But before he does that, he's planning a trip back to Jerusalem.
パウロは、ローマに行きたいという願いがありましたけれども、まずその前に、エルサレムに戻る計画がありました。
The Christian church there, which was predominantly Jewish, had run into problems. They didn't have money, and he had been taking an offering from throughout the Gentile churches where he was working, and his plan was to bring that offering back to the church in Jerusalem.
エルサレムの教会は、まあ、ほとんどがユダヤ人でしたけれども、彼らはちょっと今お金がなくて苦しんでいました。そこでパウロは、いろいろな教会、異邦人の教会から献金を集めて、そしてそれを、このエルサレムにある教会に持っていくということを、まあ、ここで計画していました。
And he saw this as a wonderful opportunity for the Gentile Christians to bless.The Jewish brothers and sisters in Christ.
そしてパウロはこのことを本当に良い機会と捉えていました。異邦人クリスチャンたちが、ここでこのユダヤ人の兄弟姉妹たちに、キリストにある兄弟姉妹たちを祝福することのできる良い機会だというふうに考えています。
And this was always Paul's heart. Paul was trying, and we read it in this letter. He's trying to bring the two.groups, the Gentile Christians and the Jewish Christians together, and I think he sees this as a great opportunity to do that.
パウロはいつも心にこのユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンたちとこうが一つになるようにということをいつも気にかけていましたから、このことはこの献金を持っていくということは非常にその良い機会になるだろうと考えていました。
At this time, Spain had not been evangelized. The gospel hadn't been to Spain yet.
でこの当時まだ、このイスパニアですね、スペインですけれども、ここは、まだ福音が伝わっていない土地でした。
And Paul was planning to go there.
ですからパウロはそこに行こうと計画していました。
We have no record in the Bible as to whether or not Paul went to Spain.
聖書の中にはパウロが スペインに行ったの、行ったかどうか、その記録、行ったという記録はありません。
I mean, we just don't know because the book of Acts ends before he went to Spain, so we don't really have a record of it.
私たちはそれはよくわかりません。あの、使徒の働きというのは彼がスペインに行ったかどうかわかりませんけれども、その前で終わっています。
But it was his desire, just as it was his desire to go to Rome.
でも、彼の願いはそのローマに行きたいという願いと同じようにスペインにも行きたいという思いがあります。
But it's interesting, Paul did go to Rome, but not in the way that he probably had in mind.
興味深いことにパウロは、結局ローマには行くんですけれども、自分が考えていたような、計画していたような方法ではない方法でローマに行きました。
Because what's going to happen, he's going to go back to Jerusalem.And while he's there, the Jews that are against him are going to stir up a riot. He's going to be arrested, and he's going to eventually come back to Rome, but as a prisoner.
彼は、エルサレムに行って、そこに滞在している間に、まあ、彼に反対するこのユダヤ人たちのその勢力によって、まあ、あの、こう、反、彼が、まあ、あの反抗したというようなそういったあの偽りの、まあ、トガによってそこでエルサレムでパウロは捕らえられてしまってそしてローマには囚人として行くことになりました。
So God's will is going to be done perfectly through his life, but maybe not in the way that he planned. He's going to come before kings. He will go before Caesar, who is the ruler of the whole world at that time.
ですから神の御心、彼に対するパウロに対する神の御心というのは成就するわけですけれども、それは必ずしもパウロが計画していたようなやり方ではなかったということです。それでもパウロはやがてこの王の前に出たり、指導者たちの前に出ます。そしてこの当時あのローマを支配していた皇帝の前にもあの出るという機会が与えられることになります。
Okay, let's move on to 16. It's kind of a conclusion. A lot of names. Let's just read the first two verses there.
はい。では16章に入っていきます。この最終の、あのまとめのところになりますけれども、1節2節をお読みします。ケンクレアにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。
Now, Phoebe was from the church in Centuria, and Centuria was a port in the Corinth area where Paul was.
このフィベという人は、ケンクレアにある教会の人でしたけれども、ケンクレアというのは、パウロがこの時いたコリントのすぐ近くにある港です。
And many people believe that she was the one carrying this letter that Paul, this letter of Romans, that Paul gave it to her to bring to the church in Rome.
で、実は多くの人たちがこの彼女がパウロがローマの教会に宛てて書いた手紙を託されて、そしてローマに運んだ人じゃないかというふうに信じています。
And it's very interesting because at this time women were really looked down upon in the civilization. They were seen as second class citizens. Their testimony wasn't even honored in court.
でもそれが非常に興味深いのは、当時この時代というのは女性というのはまだまだ立場が弱くてこうちょっと見下されていましたから、社会的にもあの下の方 の, あの立場にある人たちでした。
And here he was entrusting her with this letter that was like, this is Paul's grand presentation of the gospel. I mean, millions and millions of people are going to have their lives changed by this letter, this word of God, and Paul puts it into her hands because she's faithful.
でもにもかかわらず、そういった女性が立場が低いということにもかかわらず、パウロはここでその手紙をこの彼女に託した。このローマの 教会に宛てた手紙というのはもう後に本当に、何万人 何万人というもう多くの人たちのこの人生を変えることになる非常に素晴らしい手紙ですけれども、これをまあその一人の女性に信頼して託したということになる、これはあの本当に興味深いことだと思います。
I mean, what if she wasn't faithful? What if she just lost the letter or something?
彼女があのおそらく忠実であったからだと思われますけれども、もしそうじゃなかったとしたらどうでしょうか。あの途中で手紙をなくしてしまったりするような人だったら、
okay.
大変です。
We're going to move all the way from 3 to 16.
はい、3節から16節をお読みします。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。またその家の教会によろしく伝えてください。私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同国人で私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間によく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。主にあって私の愛するアムプリアトによろしく。キリストにあって私たちの同労者であるウルバノと私の愛するスタキストによろしく。キリストにあって伝達したアペレによろしく。アリストプロの家の人たちによろしく。私の同国人ヘロデオンによろしく。ナルキソの家の主にある人たちによろしく。主にあって労しているツルパナとツルポサによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルポスによろしく。また彼と私との母によろしく。アスンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマスおよびその人たちと一緒にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレオとその姉妹、オルンパおよびその人たちと一緒にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆あなた方によろしくと言っています。
I'm so thankful that Mika reads these names and I don't have to.
ミカが読んでくれるので私はこの名前を一つ一つ呼ばなくて本当に助かっています。
In English, anyway.
英語だとちょっとどう読んでいいかが難しいんですね。
But these names are kind of interesting. Some of them appear other places in the Bible.
もうこのいくつかの名前はあの聖書の他の箇所にも出てきます。
Priscilla and Aquila, you probably remember them from the book of Acts.
プリスカとアクラ、この人たちはあの皆さんも覚えていると思いますけれども使徒の働きに出てきます。
they were tent makers like Paul.
彼らはパウルと同じように、天幕作りをしていた人たちでした。
they helped Paul in his ministry.
またパウルの働きを、本当に助けた人たちです。
interesting. They always had a church meeting in their home wherever they were.
常に、彼らの家がもう教会となってそこで人が集まっていました。
Now, very interesting. Rufus in verse 13, many people believe he was it's the son of Simon, the guy whom the Romans compelled to carry Jesus' cross. Remember, Jesus stumbled and then they forced Simon. They said, "Come here," and he helped carry the cross.
13節に出てくるルポスという人ですけれども、これは多くの人たちが、シモンの息子で、覚えているでしょうか。あのイエスが、十字架を背負ってあのカルバリーの丘に行く途中でローマ兵が、無理やりこのシモンという人にその十字架を負わせましたけれども、その人の息子ではないかというふうに信じられています。
You see that in Mark 15:21 it talks about Simon who is the father of Alexander and Rufus.
マルコの15章の21節を見ますと、このシモンという人が、アレクサンデルと、ルポスの父というふうに紹介されています。
But what I see from all these names, what you kind of learn is Paul loved people.
でこれら の, あの本当にたくさん挙げられている名前を見ますと、パウロという人は人を愛していたんだなということがわかります。
And he listed them by name.
そして、こう一人一人名前を挙げています。
It's the Lord loves people and he loves us as individuals.
主は私たちを人々を愛してくださっていて、私たちを本当に一人一人名前を呼んでくださいます。
We're all special in his sight.
私たちはみんな神の目には特別な存在です。
And you know, we really need to remember this, that none of us is overlooked by the Lord.
ですから私たちは本当にこのことをよく覚えておく必要があります。主は、誰も私たち誰一人として主が、見過ごすことが見過ごしてしまう人というのはいません。
Nothing you do escapes his notice.
私たちが行うどんなことも主の目に隠れて行うことは気づかれずに行ってしまうということは決してありません。
And you know, the Lord would lookYou know, in Kamakura, and he would, you know, he would, when he looks at our church, he doesn't think just as the organization. He thinks in terms of the people here, those of us that are here.
主がこう鎌倉を見られた時にですね、ここに教会がある、ただのこの建物の中で人が集まっている、ただの組織であるというふうに見ているわけではなくて、この中にいる一人一人を主は本当に特別にご覧になっています。
Okay, let's finish 17 through, well, we'll go 17 through 20.
はい。17節から20節。Almost done.
Almost done and ready for some warm mugicha or coffee. We don't have mugicha. Okay.
もう少しで終わりますので、寒い方、温かいコーヒーが待ってますから、もうちょっとお待ちください。17節から20節。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。
And so Paul here, he warns them, you know, it's kind of to the end, he's got to still warn them about their people out there that are seeking to cause divisions. They want to teach things that are contrary to the message. Watch out for these people and avoid them.
パウロは、ここでですね、分裂を引き起こそうとする人たちとか、それから、この彼らが受けた教えに対し教えに背くようなことを教えようとする人たちのことを、避けるようにというふうに、ここで警告を与えています。
So many times a false teacher or somebody that has, you know, something against, you know, there is a different from the gospel. They want to talk.Let's talk.
常にこの偽りの教えというものがあって、そして、聖書に書かれていない、こと異なることを教えようとする人たちがいます。でそういう人たちはこの対話を求めてきます。話し合おうじゃないかと言ってきます。
And you know, it's better most of the time it's better just to avoid them. You don't have to talk. You don't have to get into those discussions with them.
でも多くの場合そういう人たちとの話というのは避けた方がいいわけです。このそういう人たちと無理に何かこう議論をする必要はありません。
I just think, first of all, that comes to mind, Jehovah's Witnesses. You know, they'll come and they always want to talk.
ちょっとエホバの証人のことを思いました。彼らはいつもこう話をしたがります。
And they'll always say, well, you know, this is very, you might tell them what you think.And they'll say, well, that's very interesting. Can we come back? Can we just, we'd like to meet with you.
そして私たちが例えば自分の信じていることをその人たちに伝えると、そうすると彼らはまたですね、またじゃあ戻ってきていいですか？またお話をしたいので、また会ってもらえますかというふうに言ってきます。
Or we have a meeting. Could you come to, would you like to come? This meeting's open. And...
こういうミーティングがあるので参加されませんで。されませんか、誰でも歓迎なのでいらっしゃいませんかと言ってきます。
And I've talked to many Christians who are dialoguing with Jehovah's Witnesses, and they believe that they're right on the verge of converting the Jehovah's Witness. But I've heard that story so many times. I go, no, I don't think they just love to talk.
私は本当に多くのクリスチャンの多くの人たちがエホバの証人の人とこう話をして、そして、もう少しで彼らは改心するんじゃないかというふうに考えて、そのエホバの証人との人たちと接しているクリスチャンを知っていますけれども、でもなかなかそうはならないわけですね。彼らは本当に話が好きなんです。
I mean, you could say the same for the Mormons. They're very similar.
モルモンの人たちもまた同じですね。
And it's best, most of the time, it's best just to say no, thank you.
ですから、多くの場合、一番いいのは、いや、結構ですと。
You know, you don't have to be rude. You don't have to, you know, wrestle them, put them in a headlock. Just no thanks.
無礼な態度を取る必要はありませんけれども、でも、もう結構ですというふうに。
Now that's not a rule. I mean, God may use us to witness to them. But what I'm saying is, be wise. Because basically, it's always the case I've found that false teachers or people propagating something other than the gospel, they want to talk. And they'll always want to talk.
それが決して決まりなわけではありませんけれども、主は本当に私たちをそういった人たちにも証人として使われますけれども、でも多くの場合ですね、そういった偽りの教えをする人たちというのはもう本当に話をすることが好きなんです。話好きなんですね。ただ話したいだけなんです。
And so, I think that applies to us, you know, when he's talking about avoid those type
of people. ですからここで、避けなさいということを私たちにも適用できると思います。
Okay, let's read 21 through the end.
はい。では21節から、最後までお読みします。私の同労者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとヤソンとソシパテロがよろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。死の収入役であるエラストと兄弟クアルトもよろしくと言っています。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって御栄えが常しえまでありますように。アーメン。
To God be the glory.
神に御栄えがありますように
。 I like the way he says that. And God is glorified through the gospel.
神はこの福音を通して褒めたたえられます。
It's his work.
これは神の働きです。
And you know, we learned that in Romans. We just studied through the gospel, starting from the beginning. Remember, it was his plan. It was his plan before the earth began.
そのことを私たちはこのローマ書を通して学びました。これは神のご計画であって、この宇宙が始まる前から神様はご計画されています。
Jesus, it was God's plan that Jesus would come into this world, this fallen world, that he would pay the price for our sins, and by doing so he would bring us into the family of God.
イエスが私たちの罪の代価を支払うためにこの堕落した世界に下ってきてくださいました。そして私たちを神の家族の中にこう招き入れてくださいました。
That we would be justified. It was God's plan that we would be justified through faith, that we would become like, that we would have the righteousness of Christ, that we would be fully accepted by God.
信仰によって私たちが義と認められる、キリストの義をいただくことができる、そして完全に神に受け入れられるというの、これが神のご計画でした。
We are saved by grace through faith in Christ.
私たちはキリストに信仰ことを通して恵みによって救われました。
And what a great thing this is.
これはなんという素晴らしいことでしょうか。
I mean, it's good news, as the gospel says, good news.
これがまさに良い知らせです。福音というのは良き知らせということです。
And it's the news that everyone needs to hear.
そしてこの知らせというのは全ての人が聞く必要があるものです。
Paul was faithful in doing his part, and he delivered the gospel to the world. He delivered it to us.
パウロは自分に与えられた役割に忠実にこの福音を私たちに広めてくださいました。彼が世界中に福音を伝え、私たちに福音を伝えてくれました。
He left us this book of Romans, this...
このローマ書を私たちに残してくださいました。
I mean, it's, I love the life of Paul as you read. He was faithful.
私は本当にパウロの生き方が好きなんですけれども、彼は非常に忠実な人でした。
How unlikely! Remember when he was converted there on the road to Damascus? He was killing Christians. He hated the name of Jesus. How unlikely! When the Lord spoke about him at that time, he says, He is my chosen instrument to carry the gospel to the Gentiles. How unlikely! Who would have dreamed that? How would that happen?
もうパウロはこの変えられる前というのは本当に、クリスチャンを憎んでいて、そしてもうクリスチャンを殺そうとしていました。もうキリストの名を本当に憎んで嫌っていましたけれども、そのパウロという人が神に出会って、神に直接語られて、本当に変えられた。これがその変えられる前のパウロを見ていたら、こんな人になるとは誰が想像したでしょうか。
And Paul would later tell Timothy, you know, God is glorified in this. He chose me, of all people, you know, to be his messenger.
そしてパウロは後にテモテに言っていますけれども、神はこの私を全ての人のに使わすために、この私を選んでくれたというふうに言っています。
And Paul is now in heaven.He did. He fulfilled what he was to do, and he's in the heaven. He's with the Lord.
そしてそのパウロは今は天にいます。自分の役割を終えて、そして今天でイエス様と主と共にいます。
But now it's our turn.
今度は私たちの番です。
I mean, first of all, to receive this truth into our hearts.
まず最初に私たちはこの、事実、真実を私たちの心に受け取る必要があります。
And let it change it. You know, we really believe it. Open our hearts and believe what God has said to us through Romans.
そして神がこのローマ書を通して私たちに語ってくださったことによって、私たちの内側をまず変えていただく必要があります。
And just to be faithful to how God wants to use us to share the gospel with others.
そして神が私たちを通して他の人たちにこの福音を伝えたいと思っておられる、その働きに私たちは忠実になる必要があります。
And you don't need to think, well, but you know, but it's me, you know, I can't do it. God used Paul.
私なんかできませんというふうに言う必要はありません。神はパウロを用いることができたんです。
An enemy of the gospel.
神の敵でした。
And he did that so that to proveGod can use anyone.
そのことが、神はどんな人でも用いることができるということを証ししています。
And it's because he wants to be glorified.
なぜならば、神ご自身にこう見さ栄光をがあるように、あの栄光を受けることができるためです。
Because the glory of the gospel is in Christ. He's the one.It's what Jesus did. We're just the messengers. We're just telling people about it.
福音の栄光というのは本当にキリストのうちにあります。キリストが成してくださったことにあるわけであって、私たちにあるわけではありませんから、私たちはただそれを人々に伝えるだけのものです。
And may the Lord, may all glory go to the Lord.
そしてすべての栄光が主に返されますように。
Let's pray.Dear Lord, we are thankful for this book of Romans.
主よ、このローマ書をありがとうございます。
Thank you for the wonderful truth that's in here.
この中にある素晴らしい真理をありがとうございます。
And Lord, we want it to be deep in our hearts. We don't want to just forget about it and move on to another part of the Bible and just forget what you've spoken here.
ここで語られたことを、ただ、聞いて忘れてしまってまた次に進んでしまうのではなく、深く受け止めたいと思っています。
I pray that all of these things, these wonderful things about being justified and declared righteous and being loved by you. All of these things would be deep in our hearts.
ここでこの書で学んだこと、私たちが義と認められ、義なるものとして宣言され、そしてあなたから愛されている、さまざまなここに語られていた真理を私たちの心に深く受け止めていきたいと思います。
And Lord, please give us the courage and lead us and just use us to share your message.
私たちを励まし、どうぞ私たちを用いて、あなたのメッセージを証ししていくものとして用いてください。
In the way that you have planned.
あなたがご計画されているその方法に従って。
I know, Lord, none of us is the Apostle Paul, but you don't expect us to be.
ここにいる私たち誰一人、使徒パウロではありませんけれども、またそのような働きをあなたは期待されてはいないことも知っています。
But Lord, you want to use us in a unique way that's special to us.
けれどもあなたは私たちを一人一人特別な方法を持って用いたいと願っておられます。
And we just pray, Lord, may your will be done in our lives.
どうぞあなたの御心が私たちの人生のうちになされていきますように。
And help us to be faithful.
どうか私たちが忠実であることができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。